そんなフォトないっしょ、中級編第4回。この番組は、聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。一眼レフに説明をしていく中級編、今回は第4回でございます。お送りいたしますのは、吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、
はい、
今日は前回の補足をちょっとだけ話させてください。
あ、はい。
前回はですね、露出補正の話をしたんですよね。
はい。
写真を明るめにするとか暗めにすると、
はい、
実際のカメラの操作では露出補正ができるモードみたいのに入って、くるくる設定値を変えるダイヤルを回すというふうな話をさせてもらったんですけど、
はい、
多分下平さんが持っているカメラは押しながらというか、露出補正ボタンを押しながらダイヤルを回すっていうやり方で、
はい、そうです。
押しながらのタイプとか、押すとそのモードに入るっていうタイプとかいくつかあるんですけれども、
はい、
なんと私が持っているやつがですね、
はい、
私の一眼レフは露出補正モードボタンがないんです。
ほう。
それはなんでかっていうと、
はい、
ちょっと高い機種で設定ダイヤルが2個あるんですね、
はいはい、
メインとサブっていうの
は。あ、なるほど。
うん。でサブダイヤルっていうのは、
はい、
撮ってる時に必ず露出補正に割り当てられちゃうというかですね、
ん
ー、そのくらいよく使うんですよ。
はい。
なので写真を撮る時には自分でこう細かい設定、写真を撮るってやった後、露出補正はすぐにでも変えたいっていうパラメーターなので、
はい、
露出補正はモードに入らなくてもできるようになってると。
なるほど、便利ですね。
便利というか、そういうので使っているので、
はい、
もっともっとちょっと面倒くさいかもしれないけど、露出補正を使ってほしいなと思います。
はい、
はい、というのが、補足の一つ目で、
はい、
次が、今後のそんなフォト内緒の進め方をちょっと説明しておこうかなと思っていて、
はい、
なんとなくね、こうカメラの使い方の話がずっと続いてるじゃないですか。
はい。
だからね、撮るところになかなかいかないんで、
はい、
とはいえ撮るところを説明するときに一番基本的なところを分かってないと、こういう場合にはちょっと、露出をオーバーめにしてですね、プラス 1.5 の補正をしてほしいんですよっていう話をしたときに、
はい、
ハテナマークが並んでしまうようなことがあるんで、
うんうんうん、
今回はモードダイヤルの話をします。
はい。
で次回はちょっと色、ホワイトバランスみたいなことを話します。
はい、はい、
なので、第5回までで、私の方でお伝えしたい、デジタル一眼レフ基礎っていうのを一段落させて、
はい、
第6回からは、
はい、
こんな時にはこんな風に撮ろうっていうシチュエーションとかシーン別のお話ができるといいかなと思うので、
はい、
はい、なんだろうな、例えばこの前話に出ていた結婚式の時とか、
はい、
あとはこれから春になるので、桜を撮るとか、
うんうん、
まあ、そんな感じで次からは何を撮るとか、どんな風に撮るっていう感じで、具体的にカメラを使うんじゃなくて写真を撮るっていうところの話に第6回からできるといいかなと思っています。
はい。
でですね、
はい、
今回は、もう一個お知らせをしておかなきゃいけなくて、
はい、
そんないプロジェクトという集団でこのポッドキャストやってるんですけれども、
はいはい、
そんない友の会っていうお知らせを前回もしましたよね。
はい。
ちょっとね、一時期、入会の登録フォームがうまくいかなかった時期があるようなんですが、今は直ってます。
はい。
で一番最初の特別音源っていうのをすでに第1回配信をしております。
はい。
でお知らせのね、メールを皆さんに登録された方に送っているはずで、1月25日まで登録していただいた方には第1回の友の会通信という名前なんですけど、
はいはい、
ちょっとね、小学校っぽいですけどね友の会通信が届いているはずで、もし届いていない方はこうスパムメールに勝手に分類されてないかとか、あとは、登録した時のメールアドレスが合ってたかなみたいなのを確かめていただけるといいかなと思っていて、
はい、
もし自分の、迷惑メールに勝手に入るとかっていうのを探してみてない場合、それでも届いてないという時にはですね、info@sonnai.com info@sonnai.com の、メールアドレスに問い合わせをしていただければ、こちらで、確かめます。25日までに登録したけど第1回の友の会通知が来てない方ですね。
はい、
はい、あとはまだ友の会に入っていない方は、まあ、レア音源というよりはですね、どちらかというと裏話をダラダラ流している感じもあるので ちょっと恥ずかしい感じもありますよね。
まあ、はい、
そんな感じのものが聞けるようになっていますし、不定期にはなると思いますけど、そんな音源も上げていくつもりでいますので、興味がある方は友の会の方に入会してみてください。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、入会の方法は sonnai.com のウェブページの方に行っていただいて、そんな友の会の入会はこちらというところをクリックしていただければ、必要な事項を書き込んでえいっていうので入会ができます。
はい、
はい、っていうので、必ず喋んなきゃいけないことは一段落しましたと。
はい、
時間もないので、
はい、
終題に入っていくんですが、
はい、
今日はですね、一眼レフに結構象徴的についているモードダイヤルと呼ばれている、
はい、
なんかアルファベットがポチポチポチポチって書いてあるダイヤですね、
はい、
あれについて説明をしていこうと思っています。
はい、
多分なんだろうな、これで凝ったことができるんだろうなっていうふうに思ってると思うんですけど、
はい、
何にしたらどうなるかっていうのがなかなかわからないし、それがわかるだけでですね、使いこなしてる感は格段に上がりますので、
はい、
そっちの方の説明をしていこうと思います。
はい、はい、お願いします。
一眼レフについているモードダイヤル、下平さん、自分のカメラでなんとなく場所は分かりますよね。
場所は分かりますね。はい、
EOS のキス系だと、こう握る方と反対側にくっついてるのかな、
握るところですね、
の近い方かな、
はい、
の点面にくっついてる、
はい、
で、私の持ってるカメラは握る方には、液晶画面が上の面にくっついているので、うんうんうん、覗くとこのファインダーの出っ張りの左側ですね、
はい、
なので持つ方と反対側についてたりします。だいたいですね、最近のデジタル一眼レフだと緑色だったり、あとはオートって書いてあるやつで、そこに合わせておくととりあえず安心っていうところがあって、
はい、
そこに合わせておけば、まあ、被写体に向けてシャッターボタンを押すと綺麗に撮れるってことになっています。でも、まあまあ、カメラ任せなので、
はい、
カメラが良きに計らってくれる反面、こだわっては撮れないんですよね。
そうですね、
うん、多分前回か前々か下田さんも言ってたんですけど、勝手にフラッシュがついちゃうみたいな話してませんでした
か。はい、そうなんです。
だからオートにしとくと失敗が少なくなるように、失敗が少なくなるようにってカメラを考えるので、
はい、
暗かったらフラッシュをとかっていう風にしていくんですけれども、
はい、
で私のやつには多分ないんですが、
はい、
他のカメラだとシーン別って言って、
はいはいはい、
ちっちゃいね絵文字アイコン、
はい、
が並んでいて、
イラストみたいなのがついてますね。そう
そうそう、女の人の横向きの顔のやつとか、
はい、
スポーツっぽいこう走ってる非常口みたいなやつとか、
はい、
そういうのが並んでいて、そちらはこんなシーンの時にここに合わせるとうまくいくよっていう、位置なんですね。
はい、
で今日ご説明するのはそっち側じゃなくて、
はい、
ですね、P とか、
はい、
M とか、あとは、多分下平さんのカメラだと AV とか TV、
はい、
っていうのがついているやつで、会社が違うとですね AV、TV の代わりに、A とか S とかって書いてあるのがあります。こっちの方について話をしていこうと思います。
はい、
さてこのアルファベットは何でしょう。どれか分かるのありますか。
M っていうのがあるんですけど、
はいはい、
多分これは全部自分で設定しないといけないのかな。
そうですね、 M はマニュアル設定ということで、はい、じゃあ M から話をしていきましょう。
はい、
前回のそんなことないしょでは、
はい、
カメラ君は露出を自動的に合わせるっていう風に動いてますよってお話をしたと思います。
はい、
なのですごく明るいところだったらシャッタースピードを短くして光の量を制限する、
はい、
すごく暗いところだったらシャッタースピードを長くして光の量を多くする、
はい、
そうするといい感じに映るっていう話をさせてもらったと思うんですね。
はい、
で、その光をコントロールするには、シャッターを開けている時間の長さと、
はい、
レンズの中を 光がどのくらいたくさん通るか、
うんうん、
でそれを絞りっていうので少なくすることができる、
はい、
っていう話と、同じだけ光の量が当たっても明るい写真にするか暗い写真にするかっていうのは感度が決めてるっていうお話をしたと思います。
はい、
で M っていうのは感度と、シャッターの時間と絞りの大きさっていうのを全部自分で設定しましょうっていうのが M の場所なんですね。
うんうん、
なので全部自分で設定をします。
はい。
で、ISO って書いてあるのが感度なんですけど、
はい、
それをオートにしておく と、シャッタースピードはこんな感じ、絞りはこんな感じで、良さそうにするのは、感度で良さそうに勝手にしてくれっていう風に、カメラは動くのでM だからといって露出オーバーになりすぎとかアンダーになりすぎ、真っ白だったら真っ黒だったりになる失敗が必ず起きるわけではないですけれども、自分でこだわれる人は M を使って撮るのがいいと思います。
はい。
でですね、
はい、
AV と TV っていうのがあります。
はい。
T はタイム、
うん、はい、
A はアパーチャーで絞りの意味です。
うん。
で V はバリューで、自分でシャッタースピードを決めて撮るっていうのが TV または S、
はいはい、
で自分で絞りを決めて撮るっていうのが AV、
はい、
で決めて撮るってことはその他のことがあるんですけど、
はい、
その他は、カメラ君によろしくってお願いをするのがその AV とか TV なんですね、
う
ん、
はいはい。
で、TV っていうのを選んであげると、
はい、
自分でシャッターをが空いてる時間を設定して、その他、絞りとかはカメラにお任せをするっていう風になってます。
はい。
さあ TV ってどんな時に使うと思いますか？
シャッタースピードをコントロールできるので、
うん、
シャッタースピード、
自分がこだわったシャッタースピードを選べるわけですよね、
うん、はい、シャッタースピードを変えるとき、
なかなか難しいですかね。
難しい、
そう、じゃあシャッタースピードは何を決めてるかっていうと、
はい、
あんま難しくないんですけど、シャッターが開いてる時間ですよと、
はい、
シャッターが開いてる時間にこう起こったことが全部こうフィルムというか撮影素子に光としてやってくるんですよ、
は
い、でね、シャッタースピード早くします、
はい、
数字でいくと何分の1っていうことが多いんで、
はい、
普通使ってるのは60分の1とか、125分の1とか250分の1とかっていうのになっていて、はいはい、早くなっていくと一瞬しか空いてませんよね、シャッター、
そうですね。
そうすると動きのあるものが止められます。
なるほど。じゃあ例えば走ってるのを撮りたいっていう時はやっぱりシャッタースピードを短め、
早め。そうですね。数字でいくとペケペケ分の1のペケペケが大きくなるんですね。
はい。
例えばお子さんが、運動会で走っています。
はい。
その時に、カメラで追っかけてパシャってた時にしっかり止めたい、
うんうんうん、
だったら500分の1よりも速いスピードでシャッタースピードを設定するとぴったり止まる、
うんうんうん、
それだんだん遅くしていくとシャッターズが空いてる時間が長いじゃないですか、
はい、
すると走ってる足がだんだん動き始めちゃうわけですよ。でもだんだん遅くしていくと躍動感が出てくるところがあったりして、
はい、
ただ人が動いていて人を止めたいときには人と一緒に動かしながらシャッタースピードを長めにするとかっていうのをやったりするんですけど、それが長足取りっていうテクニックだったりするんですね。
はい。
でじゃあシャッタースピードを遅くする、時間を長くするときってどういうことかっていうと、
はい、
まあ一つはどうしても暗いからシャッターを長めに開かなきゃいけない時があるんですけど、
はい、
あとは、動くものを動かしたい、さっきので言うと動くような写真にしたい、
はい、
躍動感っていうのもあったんですけど、
はい、
一番よくこう例に出てくるのは滝の写真ですよね。
ああ、はいはい。
滝の写真って、
はい、
こう水しぶきがピカッて止まってるやつと、
ええ、
普通っぽいやつと、
はい、
なんか真っ白いこう布がわーって流れてるような垂れてるような見たことがあるんじゃないかと思うんですけど、
はい、あります。
シャッタースピード、シャッターの空いてる時間を時間長くすると1秒とか2秒にすると、
はい、
動いてるものはその軌跡だけが映って、うん、動いてないものがしっかり映るっていう風な映り方になるんですね、
はい、
なので、シャッタースピードを設定する TV、 シャッタースピード優先っていうんですけど、これを使うときには、時間をコントロールするんだけど、はい、どちらかというと動きをコントロールするっていう風に思ってます。
はい。
なので、動きをこのくらいの動きを写真の中に入れたいっていうのを考えたときには TV または S っていうのを使います。
はい、
はい、次 AV、
はい、
これ絞りの大きさを変えるって言いましたよね。
はい。
さてもうここは難しいんですよ。絞りの大きさ変えると何がコントロールできるのっていうのがなかなかわからないんですけど、 絞りの大きさを変えるっていうことは、とりあえずなんですけど、
はいはい、
ピントの合う範囲を変えるっていうことになります、
うん、
目が悪い人が遠くのものを見るときにこう目を細めたりする、
はい、
あれは絞りを絞ってるのと同じで、光の量は少なくなるけどピントの合う範囲が、前後に広がるんですよ。
うん、なるほど。
そうなので、絞り優先はピントの合う範囲をコントロールするとか、ボケ具合をコントロールするっていうのが AV を使うときです、
はい、
例えば、お花を机の上のお花を撮るときに背景をぼやかして、はい、お花はくっきり撮りたいっていうときには、
はい、
絞りっていうのを、開ける、
はい、
通じていくと、小さくすると絞りがだんだん開いていきます、
はい、
だから、AV を使うときには、ボケとかピントの範囲をコントロールするので、小さい数字にすればするほどたくさん光が入ってきてピントの範囲が狭くなる、
うん、
逆に、数字を大きくするとだんだん絞られて光の量は少なくなるけどピントの範囲が広くなるという風になってます、
はい、
なのでぼかしたいときぼかしたくないとき、これはブレじゃないですよ、
はい、
手ブレはシャッタースピードの話で、ボケっていうのはピントの位置の話と、そのどのくらいの幅でピントが合うかって話で、それをコントロールするときには AV とか A を使いましょう、
はい、
今日はねそのくらい覚えておけばよくて、
はい、
これをなんだろう、どのくらいだったら何々がどのくらいボケてっていう話はおいおい、
はい、
じゃあ P っていうのが出てきました、
はい、
これ何の略でしょう、
PP、 プログラム、
ピンポン、
あ、やった、
やった私がね、
プログラムって何をするんでしょう。
そうなんですよ、私がカメラを若い頃ね、
はい、
買った時には P っていうのがついてるカメラあんまなかったんですね、
はい、
でカメラによっては A だけとか T だけみたいなカメラが多くて、
うんうん、
それをね機械的な制約があって、
はい、
絞りを先に設定するとカメラでそれに合わせたシャッター速度になるっていう、カメラが多かったんですけど、
はい、
そうすると、今下平さん、じゃあなんだろうな、お友達とどっかに遊びに行って写真撮ってって言った時に、
はい、
AV か TV か M しかない時にやっぱり M だと露出オーバーになっちゃうかアンダーになっちゃうか分かんないから、
うんうんうん、
カメラに任せたいから T とか A を選ぼうと思うんだけど、
はい、
いくつにしていいかよく分かんないよね、
はい、分かんないです。
ですごく明るい時とすごく暗い時があるんだったら、その絞りとシャッタースピードを両方をいい感じで合わせていくと、
はい、
すごく明るいところがすごく暗いところまでこういろんなシチュエーションで適切なものができるっていう風になっていて、
はい、
それがプログラムで、
はい、
明るさによって絞りもシャッタースピードもカメラがやってくれる。
んー、なるほど。
なのでなんでプログラムっていう名前になったかっていうと、
はい、
どういうどのくらいの明るさだったら絞りがいくつで、シャッタースピードがいくつでっていうのがカメラの中にプログラムされてるから、プログラムっていう、
なるほど、カメラ側のプログラムっていうことなんですね。
そうなんですよ、うん、っていうのがあって、なのでさっき説明してきたのは MTAP の順なんですけど、
はい、
多分その使い始めるんだったら P が一番最初、
はい、
でこだわりが出てきたら A とか T を使います、
はい、
で P を使うときには失敗が少ない、
はい、
なんでかっていうと A とか T にしたときに値を間違っちゃうと、例えばねすごく明るいスキー場とか、
うん、
で A、絞り優先を使って撮影して、うん、絞りを開けすぎてしまうと、
はい、
いくら速いシャッタースピードでも明るすぎちゃったりする、
うんうん、
逆に、T、シャッタースピード優先で使って、
はい、
シャッタースピードが遅すぎたり速すぎたりすると、感度と、絞りの調整では間に合わなくなっちゃうことがあるんだけれども、P にしておけば失敗が少なく取れます。
はい、
でこだわりがあるんだったら書いてもいいけど、あまりこだわりないと大体きれいに写ってればやってる時には P を使って問題ありません。
なるほど。
でオートから P に抜け出す時に何が大事かっていうと、
はい、
前回話したような露出補正だとか、
うん、
あとは、フラッシュを発光禁止にするだとか、
うん、
はい、いくつかのパラメータが自分でいじれるようになるんですね。なんでかっていうとオートは失敗しないことが第一の目標だったのが、
はい、
P っていうのはシャッタースピードと絞りとはカメラに任せるけど他のことは自分でやりますよっていう覚悟なので、フラッシュがたかれないようにする、
はい、
それも自分でやりますと、
うん、
いう話とかが、P のところです。
はい、
で本当はねこれに ISO の感度っていうのを組み合わせて、話をするんですけれども、
はい、
とりあえず感度は、オートにしておいてそんなに問題がないんじゃないかと思うので、
はい、
うん、今日のところはダイヤルモードダイヤルの P と A と T と M または P と、はい、会社によっては P と A と S と M っていうのの、うん、意味と使い方を覚えてください。
はい、
まあ、操作の仕方はねくるくるくるって回すだけなので、
はい、
そんなに難しくないんですけど、AV って合わせた時に下平さんのカメラだとシャッターボタンのすぐ横にある下にある、ダイヤルを回すと自分で設定した絞りの値が変えられます。
はい、
T シャッタースピード優先にした時にそこでシャッタースピードが変えられます。
はい、
じゃあ M の時と P の時はそのダイヤル回すとどうなるかっていう話なんですが、
はい、
M の時にはどっちかが変わるわけですよ。シャッタースピードか絞りか、
うん、はい、
でもう片方設定しなきゃいけないですよね。でカメラによってちょっと違うんですけどキャノンの、はい、ダイヤルが一つのタイプ
は、
はい、マニュアルモードにした時には、メインダイヤルを回すとシャッタースピードが変わります。
はい、
絞りを変えた時にはこの前見つけた露出補正ボタンの横に AV って書いてあったと思うんですよ実は。
はい、
でこれを押しながらダイヤルを回すと絞りが変わるっていう設定になっているので、
うん、
そこで、使い分けをしたり私が持っているような中級機だとダイヤルが2個あるんでそれぞれシャッタースピードと、絞りになってたりします。
なるほど。
はい、あとはですね最近ミラーレス一眼とか、
はい、
そういうものだと、メインダイヤルとかもあまりなかったりこのモードのくるくる回すダイヤルもなかったりするんですけれども、
うんうんうん、
モード切り替えっていうメニューに入っていただければこの PASM または PATM かな、
はい、
っていうのがあると思いますしその後設定値シャッタースピードとか絞りを設定するのも、何かしらのダイヤルで設定できるんじゃないかと思うので探してみてください。
はい、
っていうのがそのモードダイヤルの使い方でした。
はい、
うん、なのでシャッタースピードや絞りにこだわるときにこだわるようなやつを選ぶと。
はい、
で私は M もよく使うんですけど、
はい、
例えば星空をね、
うんうん、
撮るときとかってなんかシャッタースピードも絞りも手で決めちゃった方が楽ちんなんですよ。
お
それは、カメラが適正露出っていうのを計算して出してくれるこの前お話をした、
はい、
っていうのじゃない写真を撮るってもともと分かってるじゃないですか。
はい、
星空が、黒っぽいけどグレーに映るようにってやってるとそういうの撮りたいわけじゃなくて星空黒く撮りたいわけですから、
はい、
かといって前回やった露出補正で星空の黒さこのくらいだからって調整するよりは、はい、何回撮っても同じような結果が得られるようにマニュアルモードにして、はい、例えばシャッタースピードは5秒とかずっと開きっぱなしにして絞りは、さっきはピントの合う範囲って話をしましたけどちょっとだけ絞りを絞っていくと画面がくっきりするっていうのもあるんですよ。
はい、
そんなので絞りとシャッタースピード自分で両方決めたいから M を使ったりするっていうのには使ってたりします。でも一方で普段例えばどっか旅行に行くとかねお出かけするときにはもう P のまま使っちゃうことの方が多いですね。はい、そうするとパッと見て何か撮るときに失敗が少ない。
はい、
で道端のお花を撮ろうかなって思ったときにあこれは背景ぼかした方がいいななんか背景ザラザラというか雑草がたくさんあって綺麗じゃないしぼかしたらいいんじゃないかと思った時には、はい、そこを A にカチャって変えて絞りの値を数字を小さくする、
はい、
絞りを開けていくと、背景がぼけるんでそれで撮るとか、
はい、
あとは、運動会で撮らなきゃいけない時には T にして、どのくらいぶれるかどうかを見つつ調整するっていう感じで撮るっていう感じになるんですね。
うん、
後で例えばシーン別っていうのが出てくると、結婚式で撮るときにはこのモードでこうやって撮るのがいいんじゃないかとか、
うんうん、
そういう話が今言ったお花の話普段の話、
はい、
運動会の話、
はい、
みたいなのができると思うので、
はい、
そんな風にして覚えておいてください。
はい、
はい、なんとなくこう分かってきたかな。
そうですね私は、うんとりあえず TV に合わせてなんとなくうまくいってるからって言ってそうやって使ってましたけど、
うんうん
うんうん、これで何のために T なのか A なのかっていうのがちょっと分かってきました、
うん、よかったです。これ、
はい、
これが使えるとちょっとだけねまだ自慢はできないんですけど、
はい、
一 眼レフ君と仲良くなった気持ちになれるので、
はい、
ぜひ活用してみてください。
はい、
はい、
サンのフォトナイスショ
ーというわけでエンディングでございます。
はい、
今日結構ね難しい内容って言ったら変ですけど、覚えなきゃっていう感じの内容が多かったかもしれないんで、
はい、
ね、分かんなかった方はもう一回聞き直していただいてもいいかなと思うんですけれども、
はい
はい、
一歩深くなった気がします。
あ、よかったです。最近は、写真の話題とか何かありますか？
最近こうよくニュースとかで目にするのが、
うん、
あの富士フィルムがミラーレスの一眼レフを作ってるっていう記事をよく見るので、
あ、はいはい、でミラーレスなので、う
ん、はい、
一眼だけどレフじゃないっていうね、レフは鏡だからみたいなのがあって、
はい、
今まで一眼レフを作ってる会社ってやっぱりニコンとかキャノン筆頭だったんですけど、
はい、
その鏡を真ん中に置いて撮るときにはパタッと上げて、撮らないときには下げてるっていう機構はやっぱりメカ的にもなかなか大変なんですね。
はい、
でミラーレスっていうシステムはレンズの交換はできるけれども、
うん、
後ろの方はコンパクトデジカメに近いわけですよ。
はいはい、
なんでかっていうとそういうメカ的な機構があんまりないから、
はい、
で撮像素子の前にはシャッターっていうのもあるんだけど、
はい、
それは、買ってこようと思えば買ってこられるし、
はい、
なので新規参入がしやすいんですね、どっちかっていうと。
うん、
うん、で富士フィルムも、まあ、フィルムの事業はなかなかね最近売れないんで、
はいはい、
独自のなんていうかなレンズとボディのつなぎのところマウントっていうんですけど、うん、はい、で参入してきて、
はい、
もうあっちこっちの会社が作ってるってことになっちゃいましたよね。
そうですね、なんか記事を見ると5社とか6社とかって書いてるんで、そんなにいっぱい作ってたかなっていうイメージがあるんですけど、うんうん、
ニコン、キャノンはずっと参入してなかったんですけど、
はい、
去年の年末に近い頃、ニコンがニコン1っていうのを出しまして、
はい、
それがミラーが入ってないレンズ交換ができるタイプで、うんうんうん、ニコンも参戦っていう話になったし、
はい、
そのちょっと前にはペンタックス Q っていうおもちゃみたいなカメラなんだけど、はい、レンズ交換ができるやつが出て、それで2つですよね、
はい、
でその前は、ソニーがNEX っていうのを出してて、
はい、
パナソニックのルミックスのレンズ交換できるやつ、
うん、
オリンパスのペンっていうやつで、そこで3社で、はい、富士フィルムが入って6社
は
すごいですね。
なんか続々とっていう感じですね。
うん、
うん、
コンパクトにできるというか本体ややちっちゃめで、はい、なおかつレンズ交換できるから綺麗に撮れるというところが、
はい、
お客さんがみんな求めてるんだろうなって考えて作ってるんじゃないかと思うんですよね、うんうんうん、でもなんだろう、下平さんが、この番組で今までいろんな機能があるのがなかなか使えてなかったっていう話をしてくれて、
うん、はい、
やっぱミラーレス一眼でも初心者の方々はそんな感じのことが起きるんじゃないかなって思っていて、
は
い、だからをうまく使いこなせない人が巷にあふれるんじゃないかという心配私は老婆心なくしてるんですよね。
そうですよね、うん、やっぱり、うん、一眼レフっていろいろ機能があるんで難しいかなっていうのもあるんですけど、うん、やっぱり使いこなせたらかっこいいなっていうところがあるので。
そうですね、うん、で、
はい、
ミラーレスっていうやつはその覗くファインダーがないタイプが多いんですけど、富士、
うん、
はファインダーをつけてきましたし、
はい、
あとはコンパクトデジカメからステップアップする人は液晶で見ながらの撮影でもいいと思うんですよ、
はい、
そこでレンズの設定を変えたらどう変わるのかなとかっていうのを考えながらうまくこうやり取りができるといいかなと思っています。
はい、
はい、ということでエンディングですので告知をして、クロージングしたいと思います。
はい、
はい、そんなプロジェクトではですね、独自のホームページを持っています。サーバー名はそんない .com sonnai.com です。こちらの方で、そんなプロジェクトの6番組すべてが配信されていますし、その場でも聞けるようになっています。あとはですね、iTunes の方に登録してない方は iTunes からそんなプロジェクトという名前でポッドキャスト検索していただければ他の番組も見つかると思いますので、興味があったら聞いてみてください。あとはですね、そんなフォト内緒では、皆さんからのコメントや応援、あとは質問を受け付けております。
はい、
特にですね、一眼レフの 基礎のところもあと次回を残すところで次からはシーン別の撮影とかっていうのを説明していこうと思うのでシーン別だったりまたは今までの基礎に入っていないここがわからないというところを送っていただけるとこちらでもいろいろ答えられるんじゃないかと思っています。
はい、
送っていただく方法は先ほど紹介したそんない .com の、そんなフォトないしょのページの方からフォームに記入していただくのでも送っていただけますしあとはメールの方でも送りいただけます。メールを、送っていただく場合には、そんなフォトないしょのメールアドレスがあるのでそちらからお願いします。アドレスは sonnap そんなフォトないしょなので p が入ってるんですけど sonnap @0438.jp です、はい、
はい。
ということで次回はデジタル一眼で色の調整色味の調整をしてみようというところをやります。
はいはい、
これもねデジタルならではの機能でフィルムを使っている時にはあまりなくてですね、
はい、
フィルムの時に色を変えるには薄い色のついたフィルターをレンズの前に入れるとかっていう細かいことやってたんですけど、
はい、
デジタルになってその辺も調整できるようになってどうも自分が撮った写真の色目が変だなって思ったりもう少しあんな感じのように色にしてみたいなというのをどんな理屈で色が変わってるのかとどうやれば調整できるのかっていうのを説明していきたいと思っております。
はい、
はい、というわけで、そんなことないっしょ今日はこのくらいにしたいと思います。
はい、
お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
それでは皆さんさようなら。
さようなら。
また来週。